本日恵みをいただく御言葉はオバデヤ書一節です。オバデヤ書、これは一章しかない旧約聖書において最も、短い、預言書、ですけれども、オバデヤ書の一節、アモス書の次です。前回で公開説教はアモス書が終わりましたので、その次のオバデヤ書に入ります。オバデヤ書一節。オバデヤの幻。神である主はエドムについてこう仰せられる。私たちは主から知らせを聞いた。死者が国々の間に送られた。立ち上がれ、エドムに立ち向かい戦おう。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、我らの愛する主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。朝昼晩と本当にあなたの御言葉をいただけるこの幸い、特権を感謝いたします。どうか今晩もこのオバデヤ書からあなたが豊かにお語りくださり、私たちに必要な命、養いを受けさせてください。これからのすべて、始めから終わりまでを一切、ただイエス様、あなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の皆を褒めて大賛美いたします。公開説教がオバデヤ書に入りました。まあ、といっても、ね、旧約聖書で最も短い章なんですね。21節しか、ありません。で、非常に聞き慣れない書の一つだと思いますね。オバデヤ、マタイとかマルコとかしょっちゅう聞いてるんですけども、私はオバデヤ書が好きだっていう人は、まあ、そうそうめったにいないと思います。ね、こんなに短くて、そして、ね、特にエドムに対する災いの予言が、ね、記されている、そのメインの、ね、まあ、テーマではあるんですけども、しかしオバデヤ書の中にはですね、本当に、もう聖書全体を通して の、 その流れるテーマ、神の民を侮る者、神の民に敵対する者、その性質が詳しく書いてあり、そして その彼らが行く末はいかなる末であるのか、ということも書いてあり、そしてゆくゆくは、神様はこの神の民を保護して栄えさせてくださるという、まあ、本当に、聖書の中でも非常に、重要なテーマがこの短い章の中に取り扱われております。でオバデヤ、一体いつの時代の人であるのか、謎です。まあ、オバデヤ書のその内容から、まあ王国時代の、時代の人か、あるいはバビロン捕囚の、その後の人か、まあ、いろいろ意見が分かれております。まあ、というのも、このオバデヤという人について、この幻が示されたのが、オバデヤという名前の人だということが一説に書いてあるだけで、それ以外のところ、オバデヤについての情報が一切、聖書の他の箇所にない、ないですし、またこのオバデヤ書の中にもないですからね。そしていつの時代であるのか、まあ、大体、まあ、要するにこのイスラエル王国を虐げたこのエドムの人、エドム人に対する災いの予言ですので、まあ、大体、まあ王国時代からバビロン捕囚の後に、まあ、この予言がなされた。まあ、エドムが、まあ、今はもうエドムという、その国はありません。民族も断たれました。大体、イエス様の時代ぐらいまで、まあ、ほんの、わずかな残党が残っていたぐらいで、イエス様がお生まれになった時、赤ちゃんを 大量虐殺したのヘロデ大王、あれもイドマヤ人、エドム人の生き残りであったんですけども、まあ、それ以降ですね、もうエドム人というものはいなくなりました。まあ、ですから、まあ、少なくともその時代、では、なくて、まあ、大体列王記、歴代史の時代あたりから、まあ、大体、まあ、バビロン捕囚の後じゃないか。で、このエドムがしたひどいこと、その ひどいことについて、いろいろ書かれてあるんですけども、で、一体いつの時代にひどいことをされたか、このオバデヤ書の中において、ね、イスラエルがひどい目にあった、そのひどい目にあったのに乗じてこのエドム人がですね、それに乗じてこのイスラエルの中に、ね、略奪しに来たり、またひどい目にあっているのを無視して、むしろ敵、ね、この神のための敵と一緒くたになって、このイスラエルの人々に悪さしていた、というところから、いろんな時代が考えられますね。一番、有力なのが、やっぱりバビロン捕囚の時代に、したことで、もう一つ、ね、ヨラムという、ね、皆さん今テレビでヨラムって、ちょっと前に聞きましたね。そのヨラムの時代においても、アラビア人がこのエルサレムに、ね、攻めてきて、でそれで、その時に、ね、このエドムの人たちが、独立して、そして一緒くたになって、このイスラエルにひどい目に遭わせた、というその時代も考えられるんですけども、でもやっぱりバビロン捕囚の時が、一番有力だと思います。というのはこのオバデヤ書の内容がエレミア書の49章と非常に、ね、類似してるんですね。エレミア書の49章の、ところ7節から22節のところに、非常にこのオバデヤ書全体が類似してます。それから、エレミア書といえばこのバビロン捕囚の時代の人ですからね。それから、何より詩編の137編、最近英語礼拝で、リバーオブバビロン、バイザリバーオブバビロンという、曲を歌ってますね。その中においても、このオバデヤ書の内容のことが、歌われているからなんです。ちょっと詩編137編、ここ、せっかくですから、開きたいんですけども、有名な、ゴスペル、By the River of Babylon、 それこの詩編137編が、ベースになってるんですね。詩編137編、一節から読んでいきますと、詩編の137編、バビロンの川のほとり、そこで私たちは座り、シオンを思い出して泣いた。その柳の木々に私たちは盾ごとをかけた。それは私たちを捕らえ移した者たちが、そこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが経を求めて、シオンの歌を一つ歌え、と言ったからだ。私たちがどうして異国の地にあって主の歌を歌えようか。エルサレムよ、もしも私がお前を忘れたなら、私の右手がその巧みさを忘れるように。もしも私がお前を思い出さず、私がエルサレムを最上の喜びにも勝って称えないなら、私の舌が上顎についてしまうように、ね、アーメン。これイスラエルの人々が、ね、バビロンに強制的に連行されて、そして、ね、そこにあってもう神殿はない、ね、礼拝する、ね、施設もない、その中においてこの、ね、征服者バビロンが、ね、経を求めて、おいお前たち祖国の歌を一つ歌え、ね、お前たち神を礼拝するときによく歌ってるんだろう、ね、その歌を一つ歌ってみせろ、ね、そういうふうに言われたんですけど、しかし彼らは、ね、どうして自分が主の歌をこんな、ね、酒の魚に歌うなんてことが、ね、できようか。もし、ね、このエルサレムを忘れる、自分が忘れるようなことがあったら、ね、もう盾ごとを奏でるその巧みさがなくなってしまえ、ね、それから、ね、エルサレムを、ね、思い出さないで、ね、エルサレムを最上の喜びにも勝って称えないなら、自分のこの舌が上顎にくっついてしまうように、ね、もう本当に主を求める心がこうしている、ね、そういう人です、ね。もし皆さんの唇、ね、歌が巧みに歌えるとするならば、ね、もし皆さんの、ね、唇、もし主を忘れるようなことがあれば、ね、もう上顎に舌がくっついてしまうという、ね、その心意気、ね、あるでしょうか。またもし皆さんがギターを奏でるのが、ね、巧みであるならば、ね、主のために奏でるという、ね、ことではなくて、もう悪どい者たちの前で、ね、酒の魚に、ね、 そのミュージックを提供するようであれば、この客密さを失ってしまい、そういう、ね、心意気あるでしょうか。この、ね、バビロンにおいて、もう本当にこの、ね、死を求める心が、まあ、講じて、この支援137編という素晴らしい、ね、支援が、まあ、奏でられたんですけども、でこの、ね、支援137編の、ね、最後の7節8節に、ね、あるんですね。何節か見ますと、主よ、エルサレムの火に破壊せよ、破壊せよ、そのもとにまでもといったエドムの子らを思い出してください。このエドム、あのエサウの子孫ですね。要するに、このエルサレムが破壊された日、このエドムの子らがですね、バビロンと一緒くたになって、イスラエルを欺けて、ね、破壊せよ、破壊せよ、その元にまでもと、ね、いうふうに言って、で、このエルサレムが、ね、攻略されるのをもう旗で眺めていて、いや、それのみならず、ね、のバビロンと一緒くたになって、このエルサレムを、ね、攻撃する側に回ったんです。エドム。本来、この、ね、イスラエルのにとっては兄弟分であるはずです。同じ父親を元にしています。イサクという、ね、同じ父親なんですけども、ね、イサクから、ね、ヤコブとエサウが生まれました。ヤコブの子孫がイスラエルで、ね、エサウの子孫がこのエドムになるんですけども、そのエドムの、ね、子孫がこのイスラエルにもうしつこくですね、その後の歴史ずっとしつこく、ね、弟分のイスラエルを、ね、いじめる側に回りました。まあ、一番最初にそのいじめる人になったのが、ね、アマレク、ね、あの出エジプト記においてアマレクという、悪どい人たちが出てくるんですけども、彼ら、ね、このイスラエルの民がアラノを、ね、旅している中、疲れ果てて後ろの方にいる弱っている人たちを、ね、いじめる、ね、そういう弱い者いじめの性質、ね、アマレク、持っておりました。でそれで、ね、神様はこの、ね、ことをしたことのゆえに、ね、このアマレクをやがて天の下から記憶を消し去ってしまえという命令を下すんですね。このアマレクはつまりこのエサウの子孫であるわけです。エサウの孫に確か当たるのがアマレクなんですけども、このアマレクがの性質もそうです。またこのエドム、その後このイスラエルの歴史の中にもうちょくちょくちょっかい出してくるんですね。サウロの時代に、ね、いたらまでこのエドムという、ね、国、まあ、ちなみにこのエドム、ね、地域的には視界の、ね、まあ、南の方のアラノのところに住んでいるのがこのエドム人、ね、その山の、ね、地帯ですね。そこに住んでいて、もうしょっちゅうイスラエルにちょっかい出してイスラエルを征服したり、あるいは、ね、イスラエルから征服されたり、ね、まあ、そうした、ね、敵対関係に、ね、ずっとサウロ王の時代までずっと、ね、そのようでした。でダビデ王の時代にこの、ね、エドムはひとたび征服されるんですけども、けれどもその後ずっと、ね、ヨラムの時代まで、そうなんですが、しかしヨラムの時代に反旗を翻して、でそして、ね、このイスラエルがひどい目に遭っているのに乗じて、ね、まあ、いろんな悪さを、ね、しだして、そしてそこからまた再びこのエルサレムに悪さをするようになりました。エドム、ね、この、ね、イスラエルの、お兄さんにあたるエドム、もう本当にしょっちゅうこのイスラエルに対してちょっかいを、ね、出して、また弱い者いじめをしたり、ね、そういう性質、そもそものこの、ね、このお兄さんであるエサウ、ね、このエドム人の孫祖先である、ね、エサウは、ね、どういう性質だったか。彼は、ね、長男でした、ね、本来神の国を受け継ぐ、ね、その、まあ、血筋的には長男ですから、ね、まあ、長男といっても、ね、あの双子の兄、ね、もう一瞬生まれるのが、ね、早いか遅いか、ね、ということ でエドムのエサウの方が先に生まれた。でそれに対して、ね、ヤコブが、その過去とを掴んで出てきた、ね、もう本当にその構図が歴史をずっと、ね、繰り返されてきて、この兄弟同士のいさかいが、ね、ずっとあるわけですけども、このエドムの性質、それは、ね、本当に一杯の食物と引き換えに聖なるものを売り渡してしまうという性質です。彼は、ね、目の前にある、ね、本当にあこれ欲しいっていう、ね、まあ、その食物、それと引き換えにですね、長男の権利を売ってしまいました。そしてこのエサウの性質、彼は、ね、カリウドでした、ね、ハンターです。 ですから、ね、弱い獲物を、ね、追い回して、ね、もうゲーム感覚で追い回して、そしてもう本当にお腹が減って、ね、ヘトヘトになって、でもう死ぬほど疲れるまでずっとその、ね、弱い獣を追い回すという、そういう性質で、もうヘトヘトになってもう死にそうだ、ね、という状況になって、その時に、ね、ヤコブが、ね、グツグツ煮ている赤いに豆の煮物、ね、それを、ね、くれ、ね、でヤコブがここぞとばかりに、ね、あなたの長男の権利を私に売ってください、ね、でもう今死にそうなんだ、ね、長男の権利なんて一体何になるか、ね、でそれで誓って、ね、ヤコブが誓ってくださいって言って、でそれで私は長男の権利を、ね、ヤコブに譲る、ね、誓ったんですね、まあ、唇で口先で誓ったということ、これ、まあ、口で言うだけでそれでこの美味しいものが食えるんだって、安いもんじゃないかって思ったかもしれないんですが、しかし口で、ね、言ったこと、主の御前において、ね、言ったこと、それは主の御前に記録されており、そしてそれが実際に効力を持ってしまうということ、これは、皆さんよく気をつけて知っておくべき事柄です。ね、でこの餌は、これによって、ね、まあ、長男の権利を、ね、失い、そして、ね、次には祝福の権利も、ね、餌は失ってしまいました。本当に、彼は、ね、もう先走って結婚してですね、しかもお父さんが、ね、重々この女と結婚してはならないというその、ね、カナン人と結婚して、ね、でそれで、ね、もう一家を悩ませる元になってしまった。もうあこの女いい、ね、あこの食い物いい、ね、したらもうすぐに手を出して、ね、そういう俗悪な性質、それが、ね、エサウでした。その死死孫孫、ね、もう本当に、ね、どういうふうになっていってしまうのか、アマレクになったり、またこの、ね、バビロン移住の頃、このイスラエルに対してもう本当に意地悪をして、ね、いじめたり、ね、弱いもの、ね、強いものと一緒くたになって強いものについて、ね、いじめる、ね、兄弟なのに、ね、もう血を分け合った仲間、助け合うべき仲間であるのに、ね、このように、ね、もう本当にハンターの性質、いたずらに獲物を追い回し、いたずらに人を、ね、いじめて、そのいじめられた相手が泣く顔を見て、ね、笑う、そういう性質、ね、こういう性質を主は黙って見ておりません。先ほど詩編の、137編において、本当に、この、ね、読み人知らずの詩編の作者は、本当に、この彼がしたこと、死をどうかあなたが覚えていてください、ね、主は覚えて、ね、おられたんです。この、ね、エドムがしたの性質、これがすなわち、このオバディアにを通して主が、ね、語られる呪われるべき性質であるわけです。でこのオバディア書の、ね、一章において、ね、オバディアの幻、ね、オバディアの一節において、ね、神である主はエドムについて、こう仰せられる、ね、私たちは主から知らせを聞いた、死者が国々の間に送られた、立ち上がれエドムに立ち向かい戦おう。アメン。まあ、バブロン捕囚の、ね、後、この、ね、エドムに対して、ね、まあ、いろいろな国が、ね、攻めてくるようになりました。で、まあ、バブロン捕囚の前にもですね、アッシリアが、ね、このエドムに、ね、侵略したことがあり、またバビロン自身もですね、このあの詩編137編の後、詩編137編においては、ね、バビロンと一緒くたになってイスラエルを攻撃したんですが、しかしそのバビロンは今度エドムに対して牙を向いて、ね、そしてエドム、この調子に乗ってるエドム、主が、ね、懲らしめて、バビロンによって、ね、このエドムを懲らしめられて、またその後の時代、ハスモン朝という、ね、王が、ね、立つんですけど、そのハスモンからも、このエドムは攻撃され、そして決定的なのがローマ帝国で、ね、ローマ帝国はこのエドモ、イドマヤ人を、ね、徹底的に、ね、攻撃して、でそしてやがて歴史から、ね、その姿を消すようになっていくんです。ですから、ね、本当にこの弱い者いじめの性質、また神の民をあざけって、ね、蹂躙するそういう性質、ね、それは主からやがて裁かれてしまう性質なんです。このギリシアの時代において、ね、イドマヤ人として、ね、 あったんですけども、その、ね、ギリシアの、ね、ローマの時代において、先ほど言いましたヘロデ、ね、ヘロデ大王、彼もイドマヤ人でしたけども、本当に彼ですね、もう本当に最後の最後に、ね、このイドマヤ人のわずかな生き残りにもかかわらず、彼がしたこと、それは幼子イエス様を殺そうとすることでした、ね、もうこれが決定だになって、徹底的にこのイドマヤ人は、ね、滅びるに当たるものとなるんですけれども、ね、その彼、このイドマヤ人が滅びるに至るまで、本当に神様がずっとずっと忍耐して来られました。本当に悔い改めて立ち返って、兄弟仲良く、本当に神の民に対して仕えるような、その態度を取れば、まだ歴史は変わっていたことでしょうけれども、しかしもう本当に最後まで神の民に敵対して、あざけて殺そうとしてということを続けたゆえに、結局このオバデヤの予言の通りに、このエドムは、ね、最終的に滅ぶしかなかったんです。主が、ね、どのような人を、立て上げて、ね、またどのような人を、ね、すぼめるか、それは結局、ね、主の民が本当に、ね、主に聞き従う、主に従順であるならば、いかに主の民が、ね、小さくても、また弱くても、天の父なる神様はこの主の民を大切に扱ってくださるんです。この、ね、エドムとヤコブが分かれた時代、ね、一見するとですね、エドムがどんどん、ね、強くなっていくんですね。エドムから首長が出て、王たちが出て、ね、そして、ね、いろんな敵を打ち破って、ね、漱石の方に書いてあるんですけども、それに引き換えヤコブの、ね、子孫、ね、あまりパッとしませんでした。ようやく、ね、エジプトに、ね、下っていったのが、72人、しか、ね、いなかったほど、ね、けれどそれと同じ時代ですね、このエドムの子孫たちは、ね、王が出て、首長たちが出て、多くの敵を打ち破って、その時代だけ切り取るならば、あたかもエドムの方が、ね、盛んで、神の民が全然日の目を見ていないかのように見えはするんですけど、しかし、結局、ね、今になって振り返ってみると、エドムが、ね、もうどんどんどんどん衰退して、ね、そしてついに亡くなった。けれどもイスラエル人は今や世界を、ね、実効的に支配している側ですね。結局神の民、ね、神様によく聞き従う人を主は高めてくださるんです。本当にこの、ね、オバデヤ書からそれを読み取るべきです。冒頭で宣言したところをちょっと開きたいんですけども、詩編の18編です。詩編の18編、25節から、27節を開きたいと思います。詩編の18編の25節から27節。あなたは恵み深い者には恵み深く、全き者には全くあられ、清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方。あなたは悩む民をこそ救われますが、高ぶる目は低くされます。アーメン。主はですね、本当にその人その人に応じて、ね、対応の仕方が違うんです。主は、ね、恵み深い者に対しては恵み深く対処されます。皆さんが恵み深いのであるならば、主は皆さんにとって恵みの神になるんですけども、全き者には全くあられ。アーメン。本当に自分自身の中で本当に神様に対して完全なものになりたい、またそのように努力しているという人に対しては、主も全き者として現れてくださいます。また清い者には清くとあります。そうです。今この時代、本当に多くの人々が清くない道を、ね、歩んでおりますけども、しかしこの時代の中においても、清いものはますます清いものになりなさい。また、ね、義なるものはますます義の行いをしなさい。しかし、ね、汚れたものはますます汚れを行い、邪悪なものはますます邪悪を行いなさい。啓示録の最後に書いてありますね、22章に。今、本当にこの時代、皆さんは清く、また聖なるもの、とされていくべきであって、ね、決してこの時代の、ね、 波に飲まれて時代が、もう周りがみんな、ね、嘘つきだけになるとしても皆さんは、いや真実を貫くべきです。なぜならこの27節の後半にこう書いてあるからです。高ぶる目は26節の後半ですね。26節の後半に曲がったものにはねじ曲げる方、アメン。ですから、主に対してねじ曲がった考えを持つ者、また人に対して社会に対して現実に対してねじ曲がった考えを、ね、持っている者はどんどんどんどん主がですねその道をねじ曲げて、でそれでもっともっと、ね、ひどい状態になっていってしまうんです。そして27節で、ね、あなたは悩む民をこそ救われますが高ぶる目は低くされます、アーメン。で本当にバビロン本州においてイスラエルの民は悩んで低くされました。そして主よ主よというその呼び声が、ね、高くなってメシアであるキリストが、ね、この世に送られましたけれども、ね、このエドム人また、ね、エサロの子孫、彼らは高ぶった目でもって強い者の罪について弱い者いじめをして、ね、また弱い者からぶんどろうとして、ね、まあ、具体的にどういうことをしたか、ね、先ほどのオバデア書に書いてあります、ね、それを追ってみていくんですけども、本当にこの高ぶる目は主は低くされ、またねじ曲がった者に対してはその道をねじ曲げる、ね、そういうお方なんですね。新しい年に入って本当にアメリカ、ね、大統領選、まあ、今後どのようになっていくか、一見するとですね情報をねじ曲げて、ね、人の心をねじ曲げて、ね、操作して、という、ね、民主党や、ね、また、ね、バイデン、ね、またそれにの後ろ盾をする中国共産党、ね、本当に、ね、道をねじ曲げ情報をねじ曲げて、ね、そして賄賂でもって正しい道を裁判をねじ曲げて、ね、そういうことをする者に対しては主はねじ曲げるお方、皆さんは宣言するべきです、ね。そして悩む者をこそ救われるお方、今、ね、本当にトランプ大統領本当にすごい、ね、頭いいなって、ね、そういう、ね、戦法を取って、もう本当に次から次へと、ね、まあ、機会を整えて制度を整えて、また、ね、その法律を整えて、そして、ね、もう、ね、1月20日に至るまでもういつでもこの ねじ曲げる者たち の、ね、その欺瞞を暴く準備が今できてるんですね。今本当にそういう時代に入ってきております。
あのね、たとえ大統領を再任できないとしても、彼が今次から次へと発表するその法律というものがね、まあ並大抵すぐそれを無効にするようなことはできないんですね。だから本当にもしバイデンが大統領になったとしたら、すごい際どいことになると思います。
本当に私たちは御言葉を宣言するのみです、ね、まだ、ね、状況がどういうふうに、ね、転ぶのか、またどの情報が、ね、正しくて実は、ね、違っているか、本当にまだわからない状況ですけれども、本当に私たちは御言葉宣言するべきですね。あなたは悩む民をこそ救われますが、高ぶる目は低くされます、ね、アーメン。あなたは清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方、アーメン。本当に私たちはこの時代御言葉を宣言し、そして本当に清い者として、清さに立つ者として、曲がったことを、ね、する者に対しては本当に御言葉の真理を突きつけて、また、ね、祈りつつ備えていくべきです。このオバデヤ書、今日は概論的な、ね、ことを、だけを、ね、メッセージ、しましたけれども、本当に私たちはこの時代清いものとして立つべきです。そしてもし皆さんを今虐げるものがあるとするならば、皆さん御言葉を盾に祈ってください。また本当にこの世界情勢、特にアメリカの選挙においても、本当にこの御言葉を根拠に祈って、そして本当にトランプ大統領が再び権威を握って、そして本当にこの悪どいことをする中国共産党、またこの民主党、またその勢力、本当にその彼らがこの際一気に、ね、いろいろと暴かれて、そして二度と立てなくなるように、皆様祈っていきましょう。皆様この時代、本当に地の塩、世の光としてこの地を歩み、御言葉をしっかりと握りしめて、そして この時代、本当に主の目が注がれている皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれ思いつつ、それぞれの祈りに入っていきたいと思います。
今日のこの御言葉、これを預言された方、本当に主のしもべ、主を礼拝する者というこの名前を持っている方です。南ユダの出身、そしてここに王様の名前が一つも出てこないということを見てると、もうイスラエルに王となる者がみんなもういなくなった状態、曲げていなくなった状態を指している状況です。なんでイスラエルから王がいなくなるか、それは王そのものが主に背くものだったからなんですね。だから私たちは本当に政治、経済、文化、教育、この面々において主に背くようなものを次から次へと発表するものがいたら、私たちのこの国というのが王がいない国になってしまう。王がいないとは何か、よその国に直する、よその国に王を囚われたということなんですね。家々から頭が囚われても悲しいことです。職場の社長が本当に取り除かれてもダメです。だからあらかじめ私たちは本当に自分たちの直しているその長そのものがイエス・キリストにあって清く正しく、その場所場所においてその役割を担うものでありますようにと祈って使えることが必要だと思います。このオバディア書、これを通して主が私たちに教えてくださるのは、王がいなくなる時代があるよ。なぜ王そのものがいなくなるにふさわしい不正なものであったからだ。でも時代がどんなに悪くても主ご自身がその時代に用いる人がいます。オバディアそうでした。主が用いりました。私たちもこの時代において人物事に対して正しい声を発する。そのようなものであられますように、これから祈っていきたいと思います。エドーム人、セエル山において、本当にヤコブとこのエサウが別れるときは、エサウは本当に穏やかな形でセエル山に行った。そしてセエル山、そこは本当に妖精化されたその山あいだったので、すごく安全な場所だった。だからこのオバディア書を見ても、もう本当に三節あたりで、岩の裂け目で住んで高いところに住んでいるものよっていう言葉が出てくるんですね。人の手の届かない高いところね、人の手の届かない岩の裂け目、そこに住んでいて本当に傲慢に大盤振る舞いして、そして一番愛さなければならない兄弟を憎んだもの、皆さん覚えてください。皆さんがどんなに安全に住まうとしても、まだ皆さんが本当に高いところの地位を得て、そして安全だとしても、皆さんがその安全であることを、わけに、弱い姉妹、弱い兄弟をもしいじめるようなことがあるとするんだったら、いじめられたイスラエルは今も健在、でもいじめたエドム人、エサオの子孫はもう今この地上にはいないということです。自分が状況がいい時に状況悪い、ね、悲しむ力がない人をいじめるようなことはありませんように、特にキリストにあってそういったことは一切ありませんように、私たちも主にあって祈っていきたいと思います。私たちの正しい指導者が与えられますように、そして良くない指導者をあなたが取り替えてくださいますように、そして弱い者をいじめをしない神から生まれた者らしく、清く正しく憐れみ深くこの地上を歩み、神様の清い正しいところ、また憐れみ深いところに預かる節々を刻む私たちでありますように、この時間祈っていきたいと思います。では主の御名を呼びます。せーの、
主よ、主よ、主よ。
主よ、私たちに力がない弱い兄弟姉妹をいじめるエドム人の類があるなら、今取り除いてください。取り除いてください。この世の政治経済文化教育に私たちはあんまり関心がありませんでした。世がなすまんまを受け入れてそのまんまついていったまでの私たちでした。でもそれゆえ今世がおかしいのです。そのような政治経済文化教育を許したゆえに、政治の世界経済の世界文化教育の世界が土地狂って、今おかしいことが正しいことのように、今大盤振る舞いするそのような世の中になってしまいました。主よ、あなたが私たちのこの本当に時代に対して無関心だったことを許してください。これからでも私たちの子々孫々を正しいものとして、主の皆を褒めたたえる子々孫孫としてこの地上に残すために、私たちがこの世の政治経済文化教育に対して主に正しく祈るものでありますように。そしてこの政治経済文化教育の面において、主よ、リーダーシップを持っている人たちが不正なものではありませんように、本当にイエス・キリストにあって培われたものであられますように、私たちの子々孫孫がそのような役割を担っていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。エドム人みたいに本当に、アブラハムのゆえに、またヤコブのゆえに主が帰り見てくださったその祝福に預かって、そしてふんずり返って自分の身内であるヤコブの子孫をいじめる、そのようなどうしようもない罪を私たちが犯すことがありませんように、私たちの身内が困っている時手を差し伸べ力を貸す、そのような正しいものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。このオバデヤ書には王の名前が一つも出てきません。ということは王がいなくなったということです。主よ、本当に間違った王が人の上に立ってしまうと、間違った王は主に逆らい、そして人を災いへと仕向けていきます。私たち自身が間違った見解で間違った王、間違った指導者、間違ったリーダーシップを選ぶことがありませんように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。政治経済文化教育の面において正しい考え方を持つことができますように、主よ、あなたが私たちを捉えてください。御霊が私たちを豊かに助けてくださることを切に願い、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
それでは主の祈りを祈ります。主の祈り。
天にまします
我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
主イエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によってイエス様にある安息に預かりますように、今日もイエス様にあって良い夢を見ることができますように、イエス・キリストにあって良い明日を 目指すことができますように、思い心感情霊魂魂一人一人をあなたが強く惜しくしてください。そして清く正しく歩むことができますように、清さによって正しさが本当にピカピカと光りますように、主よあなたが祝福してください。私たちが本当にイエスキリストの御名と血潮と命と栄光によってこの御言葉による賢いものとなられますように、そして賢く立ち振る舞い、この世において王のような祭司となることができますように、困った人を見た時には主を本当に取りなし祈って主の御前に捧げ尽くすことができますように、そしてイエスキリストにあってこの地上で崩れているこの全ての秩序を立て上げることができるほどの一人一人となられますように、イエスよあなたが助けてください。できることをもって主の法則を守り、できることを実践して主の皆を褒めたたえる栄光の民、栄光の主力でありますように、主が祝福してくださることを心から感謝いたします。今晩本当にイエスキリストにあってイエス様に抱かれて、イエス様の御言葉によって保証されて、そしてイエスキリストにある安息に預かることができますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。一人一人の家々が本当に平和の住処でありますように、そしてイエスキリストにある未来を見て、そしてそれを確信する今日一日でありますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。望むことの実態を得る一人一人の信仰でありますように、イエス様の皆によって祝福しました。アーメン。